でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
ポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド、こんばんは、ナビゲーターの101ケンです。今日は久しぶりにゲストの方に来ていただきました。せいじさんです。こんばんは。
あ、こんばんは。
近所に住んでいるせいじさんは、前回ですね、せいちゃんという名前でポッドキャストに出ていただきまして、あれからもう1年近く経つんですけれども、ご無沙汰しております。
あ、ご無沙汰しております。
今日はですね、祭り会の、あ、ま、祭り会というか青年団の、2人で会計をやっておりまして、平成27年度の、会計の、ま、最後収支決算をやって、お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。
今ですね、ちょっと人のあだ名の話になったんですけど、久子さんっていう人は、
なんか自分の上の世代ではみんなちゃこちゃんって呼びますよね。あれは何なんですかね。
そうなんですよ。うちの地域だけかもしれないんですけど、久子さんっていう、方はちゃこちゃんになるんですよね。
そうですよね。
あれは何なのかと、で、あとはもう一つ、そのうちの地区の、
うちの地区には2人、千代さんという人がいるんですけども。
千代子さんですか。
あとそこまで正確には分かんないですけども、で、まあ2人千代さんがいるんで、それを見分けるために、1人の人の家が、こう段ボールの製造業をしてまして、あの 箱への千代ちゃんっていうことで区別をつけてるそうなんですね。
何
それでもう地区中通っちゃうという。
箱屋の千代ちゃんで、あそこの家って分かるんですね。
そうですね。
もう一つは、もう一人の家は普通に千代ちゃんなんですか。
そうですね。
その千代ちゃん家同士は近いんですか。
近いですね。歩いて、もう30秒ぐらいのところです。
なんかいろいろ、そのうちの地区ってその50世帯ぐらいしかないんですよね。
そうですね。
でもすごいユニークですよね。
そうですね。
なんかなんか今時じゃない、その田舎が残ってるって感じですけど、あのせいちゃんさんはこの地区気に入っています？
まあそうですね。で、まあ何が一番気に入ってるかというと、やっぱ一つ上に、健一さんという先輩がいるからですかね。
それ俺のことですか。ありがとうございます。
そうですね。
でもなんかこうやってさ、その祭り会とか青年団の会計とかないと、なかなかね、夜こうやって話す機会もないですよね。
そうですよね。だから本当にこの祭り会を通じて、ケンさんとね、あのこうまた会えてよかったと思って
る。ありがとうございます。あのせいちゃんさんが出てくれる回っていうのは、私のこの番組のアクセス数がギュッてこう上がるんですよ。
あ、そうですか。
でもなんかご自身はなんか自分の声を聞くのがあんまり好きじゃないから聞いたことないっていうふうにおっしゃってましたけど。
うん、まあそれはありますよね。やっぱりなんか子供の時なんかよく昔で言う、あのラジカセなんかに自分の歌を撮ったりして聞いたりしましたけど、なんか気持ち悪くてしょうがなかったですよね。
あの昔カセットテープとかで聞いてたんですよね。
そうですね。
でなんか声が違うみたいな。
そうそうそう。
そうですよね。で今ちょこっと流してみましたけど、どうでした？
なんか思いのほか渋い声してるなと。
あ、ちょっと自分でもいいかなと思いました。
で補足ですけど、最近なんか顔が何気に吉川晃司に似てると言われまして。それで声もあんな感じだったら、あ、そのキャラでいいんじゃないかなと。
いやいや、吉川晃司に似てるって、どんな時に言われたんですか。
いや、なんか最近あの下町ロケットっていう番組が、はい、
あの TBS でやってたドラマ、
こうしてるうちを叩き出した、うんうん、それを見てた友人が、せいちゃんせいちゃん似てんなって言ってました。
吉川浩司出てたんですか。
出てたみたいですよね。
ああ、俺ねあれね本でしか読んだことなくてね、実際分かんなかったの。結構面白かったですか。
いや自分も見てないんですけど。
あ、見てないんだ。でも今日久しぶりに会って、なんかヘアスタイル変わったなとか思って、最初にちょっと言ってしまったんですけど、誰に似てるって私言ってしまいましたっけ。
大江。あ、大江千里。
あれはちょっと喜ばしくない感じでした。
いや、いいんじゃないですか。ちょっと一世風靡した大江千里ですよね。
そうね、髪型ちょっとすごい、うん、あのイメージチェンジされましたけど、あのなんでしょう、美容院変えたんですか。
いや、美容院は変わらずに、
あの引き続き浩平ちゃんのところ行ってるんですか。
あ、そうですね、はい。
それで今いくらぐらいの頭なんですか。
3900円ですね。
それ中学生料金。
いや、普通に一般料金ですね。あ、
そうなんだ。なかなか結構なんか垢抜けてますよね。
あ、ありがとうございます。
そう、垢抜けてるでちょっとさっき話になったんですけど、せいちゃんのお母さんがすごいなんかこの田舎とはちょっと違う垢抜け具合だなっていう話があったんですけど、もうお母さん70歳ぐらいなんですか。
まあ、正確に言うと68ぐらいですかね。
なんかね、全然そんな風に見えなくて、でなんかさっきそういう話になったら、ご実家が栃木県という、お話だったんですけれど、なんか栃木って感じしなくて、なんか東京とかなんか神奈川の方の出身の方なのかなと思ったら、なんか栃木県の壬生町でしたっけ。
野木町。
あ、間違えました。野木町出身っていうことなんですけど、やっぱりせいちゃんから見てもなんか垢抜けてるって思う時ってありますよね。
まあそうですね、やっぱり、うん、確かに格好とか見てもこう未だに結構気を使ってるというか、うん、あ、子供ながらに、まあ、おしゃれではあるなと、若いなとは思いますよね。
なんかそのせいちゃんがあの出かけるときに、なんかちょっとこの格好ちょっとこうしたらなんて、あのアドバイスくれるときもあるんですって。
そうですね、やっぱ合コンに行くときに。
もう今も合コン行くんですか。
いや、今はあんまないですけど、うん、合コンじゃなくてもね、例えば婚活に行くときに、
うん、婚活行くんです
か。まあたまに行きますけども、もう出かけるよって玄関先に行ったときに、うん、いやちょっと待ってみたいな、これちょっと違うだろうみたいな。そこで着替えるという面倒くさいことがありました。
あ、そうなんですか。じゃあ結構その洋服のアドバイスとかもしてくれる感じなんですね。
そうですね。
でお母さん自身もその、朝とか夕方とかに散歩するときに、なんかこう帽子、おしゃれなのかぶるんですって。
そうですね、よくあのスキーとかやるときに若い人が被る、ニットでできた、ニットの、なんていうんですかね、
ニット帽、
ハンチング、
あ、ハンチング、
ハンチングのニット帽みたいな感じですか。あのよくボードでつば付きのニットを被る人いるじゃないですか。あんな感じのを被ってしてるんですよね。
今あの結構歩いてるんですか。
まあ、たまに、まあ、歩いてみたいですよね。
あ、朝。
朝ですね。
どの辺まで行くとか知ってます。
うん、まあ、近所のど何キロ。
じゃあ1時間以内ぐらいで戻ってくる。
そうですよね。
あとなんか俺今気がつ、ちょっとあって思ったんですけど、婚活とかに行くとかって今おっしゃってましたけど、どんな感じのあれなんですか。あれですか、もしかしてあの関東鉄道上総線に乗るあのラブトレインとか行くんですか。
いや、それは行かないんですけども、まあその市のね、青年会議所が主催してる婚活とか行ったりとかするんですけど、
結構その市の青年会議所がそういう婚活のイベントってやってるんですか。
やってますね。
あれですか、もしかしてあの婿取物語とかですか。
出ましたね。
あれなんか俺ちょっとネットかなんかで見て、あれ竹取物語を婿取物語に変えて佐沼でやったやつですよね。
そうですそうです。
あれ行ったんですか。
行きましたね。
あれ今年度は春先にやったやつでしたっけ。ついこの間。
そうですね、はい。
いつやったんですか。
あれは3月ですよね。
ちょっとなんかすっごい興味あるんですけど、あれ確か男性が6000円か7000円ぐらい会費払うんですよね。
男性5000円ですよね。
あ、そうなんだ。どんな流れになるんですか。
あれはやはりコンセプトとして下妻の青年会議所主催ですので、その下妻を発展させようという目的なんで、女性の参加資格はその下妻青年会議所県内の女性に限定して、で男性はまあどこの人もいいということで。
男性はどこでもいいんだ。
まあ、結局下妻に向こうに来てもらって下妻の人口の、ね、増加に貢献していただければみたいな感じで。
それ会場は佐沼のどこでやったんですか。
最初は下妻の大宝八幡宮でしたっけ。
あ、大宝神社。
大宝神社で、まあ、恋愛ご祈祷をして、
あ、男女集まって、
そこから八千代の八千代の湯、
八千代の湯に移動するんですか。町長が八千代の湯で粗相を起こして、なんか週刊誌とかワイドショーで話題になったあの場所ですよね。
いや本当はビアスパーク佐沼でやるよって、
うんうん、あ、下妻でビアスパーク、あれビアスパーク今使えないの。
まあ、どうだかわかんないですけど、まあ、ちょっと災害の関係で、
去年の9月にあった関東東北豪雨のやつですね。あ、それでその八千代の湯に変更になったんですね、隣町。
はい。
全部で何人ぐらい、男女合わせて、まあ、パッと見でいいんですけど、どのくらいの方が集まったんですか。
大体30名30名ぐらい。
60名、はい。そしたらば最初その大宝神社というその下妻市の神社に集まるのはそれぞれ自力で来る感じなんですか。
そうですね、はい。
でそこから八千代の湯に移動するときは、
はそのバスでみんなで移動する感じです。
バス1台
2台でい
い。じゃあ男と女っていうふうにバス分かれちゃう感じ。そう
ですね、はい。ランダムに
こう、そこは何、男女混合のバスが2台連なる感じ。
そうです。隣は男女で乗れるようにして。
でそのバスっていうのはガイドさん付きの観光バスだったんですか。
まあ、ガイドはその青年会議所のスタッフが、
あ、盛り上げるんだ。
そうですね。
でもなんか大宝神社からその八千代の湯までって多分30分ぐらいで着いちゃうと思うんですけど。
いや正直もっとすぐ着いちゃいますよね。
どんな盛り上げ方をするんですか、その30分以内の中で。
なんか連想ゲームなんかをこう、バスって前から後ろまで30列ぐらい、まあ15列ぐらいあるじゃないですか。そので連想ゲームで一番先頭のカップルっていうかそのに見せて、その連想することを書いてってもらって一番後ろの人が当てるっていう。
あれなんですか、そのバスの座席も男と女で座るようになってんですか。
そうですね。
だけどさ、大宝神社で初めて会って一緒に座るとか気まずくないですか。
まあでもそこはやっぱ婚活をしてきてる人たちですからね。
全然 OK、
割とみんな OK でしたよね。
それって抽選で座席が決まる感じなんですか。
そうですね。
でそのせいちゃんさんはどんな感じの方と隣り合ったんですか。
あ、まあノリはいい感じの人でしたよね。
で下妻市の方、
野鳥の人でしたね。
で結構その20分ぐらいの中で、まあ、連想ゲームみたいなその司会者が進行してるから、まあ、プライベートの話はあんまできない感じですよね。
あ、そうですね。
で今度八千代の湯についてそこではどんなイベントが待ってるんですか。
と、まあ、バーベキューをみんなでや
る。一緒にお風呂に入るとかじゃないんですね。
それはそうですね。
それはちょっとまずい。
それはちょっとまだ早いから。
で八千代の湯のその外のところにバーベキュー会場があるんですか。
ありますあります。
それってそのイベント用に準備されたわけじゃなくて、もともとそういうところなんですか？
そういう施設がありまして、
でみんなで、
はい、
60人だと鉄板は6個ぐらいですか？
いや、もっとあったかもしれないですね。
あ、じゃあ結構5、6人ぐらいずつ分かれ
る。そうです、はい。
で盛り上がりました？
うん、結構盛り上がりましたね。
でバーベキューやりながらまた何か企画があったりするんですか？
その後そのナインティナインのね、あのお見合い大作戦みたいな感じで、あのお見合い回転寿司みたいなのをやりまして。
商工会の方って司会うまい？
あ、上手ですね、はい。
でそのナインティナイン風のお見合い大パーティーみたいなのをやって、結構カップルって誕生する？
そうですね、13組ぐらい、
30
組中13組ぐらいだった。実は自分もカップルにはなったんですよ。
でその何、13組に入ってんの？
入ったんですけどね、入ったんですけど、うん、まあ残念ながらその後アポイントは取ったんですが、お食事まで行けなかったという。
その30組のうちの13組カップル成立するっていう感じなんですけど、その後お食事まで行けないんですか？
そうなんですよね。
じゃあなんかその場のノリでこうなんか流れの中でカップル成立みたいになっちゃったんですかね？
ですかね。
それ結構せいちゃんの中では謎な感じですか？
まあ謎ですよね。
でその連絡先みたいなのはその場で交換するんですか？
まあ、しましたね、 LINE を交換したんですけどね。
で送って、KS、
はい、
既読スルーですか？
ああ、そうですよね。
え、返事も来ないの？
いや、一回返事が来て、一応は食事までこぎつけたんですが、でもその後もなんか
勇気やで、
いや違います、
違うところでね、はい、すみません。
まあでも結果キャンセルされちゃいまして。
やっぱりさ、ちょっと思うんですけど、なんかその流れの中で盛り上がってて、その時すごいこう気分も高まってて、ああせいちゃんさんすごいなんかいい人だなって思って OK ってなるんだけど、あれなんですかね、家に帰ってなんか冷静になると自分何やってきたんだろうとか思っちゃうんですかね？
多分それはあるでしょうね。
はあ、そうなん、じゃあ今はもう全然連絡取ってない感じ？
取ってないですよね。
そしたら俺何だったんだろうって感じします？
いや、それはありますよね。
はあ、それその八千代の湯で解散になるんですか？
いや、八千代の湯で解散、
また大宝神社戻る、
その時にバスで戻るんですが、ただその野鳥の湯で、もうその一応の人の番号を書くわけですよ。なんで、まあ野鳥の湯からその猿間に戻るまでは、もうあのある程度もう決まってるわけですよね。決まってるけど、でもそのバスもランダムで、あの、
あ、そのバスもランダムになっちゃうんだ。
そうです。なんで、まあそのランダムの時に、あれ意外とこの人良かったかもって人と会っても、もうその時にはもう書いてるわけですね。
あの帰りのバスの出会いは意味ないってことですね。
あんまりないですね。
ちょっとこれはあれですよね、なんかあの場所が点々とするっていうちょっと資格がありますよね。
そうですね。
じゃあちょっとその間にもしかしたらその方がなんか違う人に心がいっちゃった可能性もある？
ああ、そうかもしれないですよね。
でもあれですか、でもそういうのをやらないよりやった方がね、チャンス広がるし、でしかもね、その18組あの成立したけど、12組、つまり24人の方は何にもお土産ないまま帰っていくわけですよね。
そうそう、お土産
だ。それ結構虚しいですよ、そっちの方が。
でも思うんですけど、なんていうんですかね、意外とそういう婚活ってのイベントって終わった後に参加者がカップルになってない参加者同士で連絡先を聞き合ったりとかするあれもあるんで、でもある意味ね、カップル成立しちゃった人は終わってからね、 他の人に連絡先聞くわけにはいかないじゃないですか。
そうだよね、ルール上ね。
なんで結果的に俺見たくなっちゃうんだったら意外とカップルならないでランダムにいろんな人の番号は聞いた方が帰っていいんじゃないかなと
思う。なるほど。あの一見負け組みたいに思われる人の方が自由を手に入れてる。
そうそうそう、負け組同士でじゃあ3人3人で行きましょうよ、飲み行きましょうみたいな感じでね。
じゃあその可能性はあるんだ、負け組、一見負け組の人たちで飲みに行ってる可能性はある。
いやいや、あります。
でそのせいちゃんさんたちはあの一見勝ち組だからそういう変なことはできないみたいな。
だから実際、うん、そういうところでカップル成立しても、うん、そっからそのお付き合いまで行くってのは何組なんだろうって思ったりしますよね。
あ、だからやっぱりその場の OK と実際にその付き合うまでっていうのは別問題っていう。
いや別だと思いますよ、う
ん、なるほどね。でも楽しかった。
まあでも楽しかったですよね。やっぱりあんだけ一日のうちにいろんな女性と話す機会なんてないんで。
結構いろんな方と話して。
まあしましたね。
でもそのカップル成立する時ってせいちゃんさんも本命の人の名前を書いて向こうもせいちゃんさんの名前を書いたから成立するんですよね。
まあそうですね。
結構嬉しくないですか。
まあ嬉しかったです
。嬉しいよね。
その時にはすごい有頂天になっちゃったんです
けど。なるよね。
だから取るだけに、うん、なんか結局次の日帰得するとかになっちゃって、うん、なんか夢から覚めたみたいな感じで。
じゃあ何、もうその日はもう超テンション上がって帰ったんですね。
そうですね、超テンション上がって親にもうまくいったよなんて言っちゃったんですけど。え、帰って残酷ですよね。
家の人にも婿取り物語行ってきたっていう話したんですか。
行ってカップルになっちゃったよって言って親も喜んでくれたんですけど、まあ自分もね39年もなるんで、
いや
親も相当心配してるんですよ。
でそれあれですか、あの既読スルーされたよっては言ってないんでしょ親に。
なんで その子のことは一切話してません。
あれからどうなったっていうのは話してない。
でも親も多分何の動きもないんで、うん、多分また振られたろうと思って。
いやいや、またって。でもなんかあのせいちゃんさんのお母さんってそういうなんか恋愛事情とか興味津々になるタイプかなって思うんですよね。だからなんか本当は気になってるんじゃないかなと思うんですけど我慢してるのかな。
そうかもしれないですけど、うん、なんで。
でもさ俺思うんだけどさ、せいちゃんさんってさやっぱ人柄もいいしイケメンだしね、あと今39歳って言いましたけど若いし、ただなんか俺思うんだけどその巡り合わせの中でなんかその出会うチャンスっていうのはそのまあ仕事柄っていうのもあるかもしれないけどなんか少ないなって思うんですけどね、その辺はどうですか。
まあそれはありますよね。
だからそういう意味ではなんか俺のその仕事の方がなんか女子率高いからちょっといいなみたいなね。
それはあるんですよね。
あと病院とかね、
やっぱりなんかでネットかなんかで見てたんですけど、うん、やっぱりそういうのはあるみたいですね。やっぱりあのこう日常で嫌でも女性と接しなくちゃいけない人、例えば販売とか病院とかね、そういう人はやっぱ女性の接し方がもう慣れてるんで。
なるほどね。
で自分は土木の仕事してるんで、まず女性はいないんですよね。 0% なんですよ。そういうのを考えるとやっぱり。
でもなんかそういう部分で行ってその婚活のイベント出てカップル成立したらめっちゃ高まりますよね。
いやそうですよね。
あと自信もつくじゃないですか。
ええー。
だから多分そのせいちゃん自身に魅力がないんじゃなくて多分出会うチャンスが少ないっていうのと、その婚活のイベントとかだとなんか相手もテンション高くなっててみたいな一度きりのなんとかっていうのがあるのかなと思うんですけど、でも多分ねせいちゃんはもう結婚まで秒読みだと思います。
あ、そうですか。
まあ、絶対
ケンちゃんにそう言っていただけると
絶対大丈夫ですよ。だって垢抜けてますもん。
え、そうですか、いやそういうケンちゃんこそなんか田植えしてるなんてイメージがない感じ。
いやいや、田植えバカにしてるでしょ。そんなことないです。
いや本当にケンちゃんと同じ集落にいますけど、うん、ケンちゃんはね本当にあの 筑波に行って勤務しててね、
いやいやいやいや、
本当に洗練されててね、
そんなこと、
多分生徒たちもね、この先生がこんなどいなかにで暮らしてるとは思わないと。
なんかね、若干ね、千代川村みたいな、若干ですね、田舎のエリアですよって言うと、えっ、ー、ってなりま す,
そうですね。やっぱケンちゃん都会的ですもん
ね, かね、柏から来てると思われます。
柏とか、なんだろう、まあ森屋とか
感じします。
そんな感じしますよね。
なんかここ結構田舎ですよね。
いや田舎、正直超田舎です。なんで自分も結構他の農村地帯とかに行って、いやここいい田舎だなみたいなってバカにした気持ちになった時なんですけど、いやそれは多分ここも一緒だよみたいな、他の人がここ見れば多分一緒だと思う。
いや相当田舎ですよね。
ですよね。
でうちの嫁さん、学生の時に遊びに来た時、なんか猫バス通りそうっつって車から降りて写真撮ってたから
あ、そこの鉄道が猫バス。
いや、だからね、なんか旅行とか行って田舎の風景とか見てもなんか他の人感動しててもなんか自分別に日常なんだけどみたいな時あります。
で自分たちも他の本当寂れた田舎のとこ行ったりして、あ、こんな寂れたとこにも人住んでんのかあり、なんか多少哀れみの目で見てくれる。正直ここもそうですよね。あれ他の人が見れば
人住んでんのかって感じですよね。
そうそうそう、よくこんなとこにひっそりとみんなで支え合いながら生きてるなみたいな。
だからこそさ、なんかちょっとしたその近所の噂みたいなのもめっちゃ広がりますよね。
ですよね。
もう週刊文春以上ですよね。
そうです。でそこに文春の記者みたいな人もいるんですよね。おばさんが
いる。おばさんらすごいですよね。あとその人たち伝書バトみたいにでかなり正確な情報を広めてますよね。
そうですね。だからこそ本当にあんまり恥ずかしいことはできないなと思います。
そうなの、
一気に言いますかね。
そう、なんか田舎独特のその家の中の込み入った事情みたいなの、かなり詳しいところが共通認識されてますよね。
そうですよね。ある意味あんまり不確実な情報は流してはまずいと思いますね、逆に。
でもなんかさ、その人んちのことさ、細かいことまでみんなよく知っててさ、みんな共通で知ってんだよね。
で多分田舎特有の噂好きっていうのは、若干人の家で不幸な出来事があった時、不幸っても亡くなったとかそういうんじゃなくて、ちょっと
トラブルとかね、
息子さんがニートになってたとか、そういうちょっとその他の家庭の挫折的なところを噂して優越感を感じる的なのはありますよね。
なんか人の家がなんかトラブル発生すると若干はしゃぐ傾向ありますよね。
若干それに比べればうちはまだいいかなみたいな。
そうなんだよね。だから何なんですかね。でも一番思うんだけど、なんか噂を垂れ流している人の家ほど不幸っていう
それはあるかもしれないですけど、
なんかありますよね。まあそんなところに暮らしていますけれど、ところでせいちゃんさん、今日なんかネタがあるんですって。
あ、そうですね、まあ、ネタっていうネタでもないんですけども、まあ、最近、まあ、自分その、まあ、前回の建築カフェの時は職場が違ったかもしれませんけども、まあ、ちょっと転職しまして、今土木の仕事をしまして、結構車で移動する機会が多くて、本当に今の仕事に変わってから一つ思うのが、ラジオ、ラジオっていうものを、あ、こんな世界があったのかっていうのは感じましたね。今までラジオなんてあんま聞かなかったんで、
建設とかその土木とか道路とかの仕事をするようになって、まあ、移動も多くて、
そうですね、
車で移動中ラジオ聞いてるんですよね。
そうですね。で今まで別にプライベートで、遠出とかするときはラジオは聞かなかったんですね。
あれですよね、パソコンで CD を焼いてかけるみたいな。
まあそうですね、そんな感じの、まあ結局 音楽聴いて好きな音楽聴いて、ラジオはちょっと聴くのかったるいなみたいな、ただやっぱり仕事でこう聴くようになって、なんていうんですかね、こう朝も基本なんかうちの会社なんだか知らないですけど、みんなナックファイブを聴くっていう、
なんとか清志郎ですか、
大野清志郎で、あ、朝、まあ朝その現場に向かう時っていうのが、なんか大野清志郎の朝のコーナーで、なんかちょっといい話みたいなコーナーがあって、
何時頃やってるんですか、
何時、多分7時から8時ぐらいの話ですかね、結構その例えばプロ野球選手がこう下積みを経て花開いた感動的な話とか、そういうなんか仕事に行く途中に元気になるような感動的な話とか聞いたりとか、あとはまあ何て言うんですかね、結構ラジオ聞いてるとその曲との出会いっていうのはありますよね。あと昔聴いたような曲が流れたりすると、すごいテンション上がるというか。
なんかね、大野清志郎さんのね、朝の番組、番組名なんだっけな、ナックファイブの、なんかね、人気があって、結構ですね、30代、40代、50代の人たちね、通勤途中に聞くみたいですよね。
大野清志郎と小林克也って声に出ますよね。
あの、そうですね、金曜日が小林克也さんですよね。
あ、そうですか。
ファンキーフライデー。詳しいです俺あのナックファイブはね、なんかいろいろはそのベイ FM、ナックファイブ、東京 FM、JWAVE ってあって、俺 JWAVE 派なんですよ、で昔は東京 FM とかベイ FM 聞いてて、ほとんどねナックファイブ聞かないんですよね。ナックファイブ面白い、なんでナックファイブなんだろう、
多分なんかうちの会社はナックファイブを聞く風潮なんですよね
なんかね、俺ね埼玉にね住んでたくせにね、ナックファイブのねトーンがねあんま合わない、あのラジオって合う合わないあって、だからあれだよね、テレビみたいにザッピングとか言ってこうチャンネルあんまり変えないでしょ。
え、そうですね、
もう常にこの車はナックファイブですよみたいになってません？
うちの会社はどの車もナックファイブに設定してあるんですよね。
なんで？
多分だからそういう方針なんじゃないですか。
で、なんかもう慣れちゃって、じゃあみんなもうナックファイブ聞いて、この時間帯、まあ時間朝この時間同じコーナーやってるでしょ。
うん、それで俺大野清志郎さん覚えましたもんね。あとちょっと遅れて、モナコでしたっけ、なんか
モナコ、
モナカ、モナカでしたっけ、あの多分お昼近くまでやってる番組、もうよく聞きますけども。
え、作業中はでもラジオつけないんでしょ。
作業中はつけないですけど、やっぱりあの移動ってほらあの、現場が例えば10時に終わったら次の現場に行くときなんかはやっぱりその時も聞くじゃないですか。
なるほど。
なんで
そうそう、小林克也さんが出てくると、あ、今日金曜日じゃんみたいな。
まあそうですよね、金曜はなんかランキングなんかもやってますもん、
ね、そうですよね。であと帰りは大宮アルシェからやってる土屋レオさんとか聞くんですね
あ、そうそうそうそう、よくご存知ですね。しかも、結構あのラジオの CM っていうのも覚えちゃいますよね。結構個性的な CM 多くないですか。
でいつも同じ時間帯に同じ CM 流れてますよ、
ね、そうですよね。結構ラジオの CM っていうのも面白いですよね。
え、なんかその注目してる、注目っていうか気に なってる CM あります？
まあまあ有名なのがとパチンコともえの
どういう CM なんですか。
あの、通ってもとってもともえって
でもなんかナックファイブだと埼玉中心の CM じゃないですか。
まあそうですよね。あと埼玉だと、アズマリースっていう会社の CM が結構、
どんな感じなんですか。
いや、それは多分聞いた人は分かってますけど、
もうアズマリースって、もうナックファイブのリスナーがこのポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド聞いてると、ああって思ってる、
多分思うと。
なんかドラマみたいな、
いや、なんか
歌、
ちょっと再現するのは恥ずかしくて言えない感じですけど、
アズマリース、
ち
ょっと YouTube で今度聞いてみたいと思います。
はい、なんかくだらない感じの CM なんですけど、でもやっぱ CM ってなんだかんだ インパクト残せればもう OK じゃないですか。
そうですよね。
本当にそういう意味では成功してんだなと思いますよ、その CM。
アズマリーリース、じゃあ結構その今回その転職を機にラジオが好きになったって感じですか。
そうですね。でラジオで本当にラジオでちょっとしたこう流れてくる曲がすごい心に響いて、その歌詞をこう好きになったりとか、俺正直そのラジオで星野源とも知り合ったというか。
君の声を聞かせてですか。
まだ星野源がそこまでヒットする前に。
その前からもうラジオに曲流れてた。
なんだこの曲はって、で星野源って聞いたんで、ちょっと CD 買おうと思って、そこからファンになった
んです。君の声をの前から知ってるんですか。
そうですね。
俺実はその自分は 81.3 J-WAVE 聞くんですけど、その君の声をは J-WAVE で覚えたなみたいな。じゃあもうそうなんだ、ちょっとだからテレビとかでブレイクする前にラジオでよく流れてた、
ええ、そうですね。ただもう思うんですけど、 J-WAVE って若干ベイベイ FM とか NAC5 より周波数合わずだくないですか。
あのね、なんか分かんないんだけど東京 FM が邪魔するよね。
ちょっと遠いですよね。ちょっとあのベイ FM とか NAC5 に比べると、JWAVE ってちょっと遠いですよね。
ちょっと遠いですか。
JWAVE ってどこのラジオなんですか。
あれはね、六本木ヒルズの33階から出てる。で電波は東京スカイツリーから。遠いですか。
だから多分茨城は埼玉のここから
の。いやいやいや、なんかね、茨城の人って埼玉なんかナックファイブね強く入るんですよ。
ですよね。
それでベイ FM も千葉じゃないですか。だから結構入って、東京 FM もなんかいい感じで入るんだけど、
東京 FM は入りますね。
J-WAVE はね、なんか東京 FM が強いかなんか角度的に分かんないんですけど、ちょっと J-WAVE 弱い感じしますよね。
なんか J-WAVE 正直僕の感覚だと、あのテレビで言う、あの東京 MX 的な
MX、 あの映る時と映らない時あるみたい、
あの5時に夢中みたいな、
あの5時に夢中、マツコデラックスさんあそれで有名になりましたけど、見る時あるんですか。
あ、まあありますけど。
でも映んない時もあるでしょ。
でもうちは一応 BS とかつないで。
そうそう、 J-WAVE は MX っぽい感じなんですね。
あんま聞かないですよね。
あのね、実はそのこの首都圏でどこの放送局が一番聞かれてるかっていうアンケートというか聴取率、なんかスペシャルウィークとかよくありません、ラジオ。
はい、
あれって人、あのタクシーとかトラックとかに調査員が今ラジオ何聞いてますかっていう調査をするウィークなんです。でそれで調査をすると1位が TBS ラジオなんですよ、 AM の954。
お
で2位が J-WAVE と、J-WAVE なんです。で3位に東京 FM と日本放送が来る。
でもそれはあくまで東京の人対象です。
あ、そっか、あれ東京か、そしたら茨城また別か。
ですよね。
多分ね、茨城でやると茨城って多分 NAC5 相当聞いてますよね。
でしょうね。
なんか電波強いですよね。
強いです。 NAC5 東京 FM ベイ FM ですよね。
J-WAVE は、
まあ、若干ちょっと周波数が遠いみたいな。
そう、なんかね、俺なんかね NAC5 なんか聞かないのはね、なんか俺あの交通情報とかニュースの時のサウンドがすごい大事にしてて、なんか NAC5 ってしょぼくないですか。
あ、そうですか。
NAC5 トラフィックみたいな。
J-WAVE は J-WAVE ですね。
あ、なんで知ってんですか。
なんとか聞いたと思います。
俺好きなんですよ。 81.3J-WAVE です。
そうですね。
でなんか NAC5 もなんか埼玉からお伝えしますとかですよね。
はい。で俺あのふと子供の時の記憶が蘇ったんですけど、J-WAVE で思い出したんですけども、自分が中学生くらいの時に、あの米米クラブのカール・スモーキー・シーと松尾由美が愛のウェーブっていう曲を出した。
知ってる。
それって多分 J-WAVE のなんか、
そう、
あれのあれなんですかね。
あれ多分フジテレビ系のなんかで出たんじゃなかったです。
あ、じゃあ J-WAVE とは関係ない。
そう、ね、でもなんとか愛のウェーブっていう歌ありましたよね。
だから結局あれってあの J-WAVE のなんかのね、あのキャンペーンソングなのかなと思った。あ、そうじゃないですね。
ちなみになんか J-WAVE すごい言ってくれますけど、俺 J-WAVE 好きなの知ってるからあの話合わせてくれてますよね。
まあ若干
でもあんませいちゃん自身は聞かないんでしょ。
聞かないですね。
もうナックファイブばっかり。
まあそうですね。
え、あのトラックの中のラジオの音って結構いいんですか。
あ、いいですね。やっぱり
今時のトラックってもうステレオ放送なんですか。
そうですね。やっぱり空間が狭いんで音響が響くというか。
あ、じゃあ結構何、移動中は結構大きめにかけていく感じで。
そうですよね。
でもたまにライオンズナイターとかやってません。あ、やってないか
な。まあ夜はねやってないですけど。
あ、そうなんだ。なるほどね。ラジオを聞く習慣ができたということで、でこのポッドキャストは聞いてないんですよね。
うん、聞いてないですけど今度聞こうと思います。
ぜひこれはあの、LINE のタイムラインの方にも出させていただいておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
ございます。
さあ、40分ももう喋ってるんですけれど、すごいですよね。あの誠司さん、あの今後のですね、なんか予定というかなんかあるんですか。
今後、
はい、なんかどっか出かけるとか婚活とか。
そうですね、今後はまあ、まあそうですね、今後はまあそうですね、はい、まあちょっとゴールデンウィークに入りますので、
はい、あ、またなんか考えて企んでるんですね。
いや、まあこれから企んでい
く。あ、行くんだ。
ええ、
じゃあ私のことも相手してくださいね。
いや、もちろんですよ。
あの本当はね、あの誠司さんとねスノボ行きたかったなと思ってるんですけど、はい、もうこの頃行ってないんですよね。
あ、でもケンちゃんが行くてんって。
行く、
ええ、全然 OK なんで。
滑れるようになったんですよ。でも結構ヘボいですけど、うまいんでしょ。
いや、まあ普通ですけどね。
ああ、そうですか。またね、機会がありましたらお願いしたいなと。
あの、コブのおにぎりを食べながら。
そう、あのポッドキャスト前聞いて、コブの、あれ嘘ですよね、コブの。
いや、本当です、本当です。
お母さん握ってくれたんです。あ、セブンイレブン。
セブンイレブンで。
で、コブのおにぎり。
はい、
コブのおにぎり。はい、ありがとうございました。はい、今日はですね、誠司さん、幼なじみの誠ちゃんさんに来ていただきましたけれども、最後に何かメッセージとかありましたらお願いいたします。
はい、前回結構視聴率といいますか、視聴率なんていうんですか、
あのダウンロード数、
ダウンロード数が意外と多かったという。
そうなんですよ、誠ちゃんさんのやつがねすごい多かったんですよ。
今回もちょっと下世話ですが、はい、こうダウンロードを狙おうと思います、
はい、ぜひ皆さんアクセスの方お願いしますっていうか、これ聞いてるからもうアクセスねしてると思うんですけど、
このダウンロードが多いかどうかっていうのは何で分かるんですか。
なんかね、このブログの方に、これ一回シーサーブログっていう iTunes ストアの前にシーサーブログっていうのにあげるんですけど、これで毎日1日いくつダウンロードされてるかっていうのをこうグラフで見ることができまして、
それはその
今日はもう278です。
これを聞くかどうかっていうのは、例えばじゃあその何で、みんなさんあれなんですか、前回のコブのあれがダウンロード数多かったのはなんでなんですか。
なんでなんでしょうね。
もうそのある程度聞いたらダウンロードに入るとかじゃないですよ
多分ね。その時はこれ更新しましたっていうお知らせを Facebook にもたまに出すし、 Twitter と LINE のタイムラインに出して、あとブログの方2つ出して、あの時多分せいちゃんさんっていう言葉に反応したんじゃないかなと思うんです。
ああ、そうですか。
あと話がきっと面白かったから、誰かがこれ面白いよって言って広めてくれた可能性があります。
じゃあ 今回もそれを期待して。
そうですよね。今回婚活の話とかもありましたのでね、またこのグラフどのくらい増えたか、せいちゃんさんにはこれスクリーンショット撮りまして LINE で送らせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
今日のゲストは幼なじみのせいちゃんさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。次は夏祭り編でよろしくお願いします。
夏祭り炎上編ですね。よろしくお願いいたします。
行きたいですけども。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも